こんにちは、遠藤勝樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけど、最近白石さんなんだかセミナーだったりといろいろとなんかご登壇が増えてる印象ですけど。
そうですね、不思議なご縁でお声掛けいただくことが多くなりました。このポッドキャストのおかげかもしれないです。
いや、どのように影響してるかがよくわからないところありますけども。まあでも、講演聞かれた方々が逆に番組聞いてくださったりね、するんだろ
うという
感じがしてね。
はい、ありがたいです。ですけど、
そんな中で、お話をされていく中でですよ、皆さんがいろいろとこう、はい、こういう時どうするんだと質問がね、たくさん集まってきているんで、そういう話したいんですが、今日は、やっぱりこの有機体人事制度を扱う上での、一つの中心概念というか、代表的なテーマとなるだろう、はい、二項対立と。
はい。
いうことについて、まあ、要は矛盾が起きてしまう経営者とこの社員との関係性、二項対立によって起きる問題をどうやってこの有機体人事制度は考えているのかというようなお話をしていきたいなと思っております。
はい。この二項対立というキーワードは非常に何というか裾野の広い概念だと思うんですけども、
はいはい、
最近、まあ具体的な事例で言うと、まあよくあるあるって、なると思いますけども、社員を辞めさせたら、労基署に駆け込んで労基署から電話があったとかですね。
あるね。
訴状が届いたとか、
ね、
これってパワハラじゃないですかとか、
は
い、
ああ、
それから、
ハラスメント絡み多いですからね。
残業代を稼ぐために一生懸命仕事をしてて、これに対して注意をしたいけど、はいはい、今の時代難しいですよねっていう、
あ、なるほど、ね、
お話が出たりとかですね、
それ
から管理職辞めさせたいんだけどみたいなね、もうこういう
退職干渉絡みね、
こういうことは日常茶飯事になった時代だと思うんですけどね。こういうのが二項対立的発想が現実に現れてる、なんていうか、分かりやすい問題だと思うんですよね。
はいはい。二項対立の問題が表面に出たのが今のあるある系だと。
そうですね。これは二項対立というのは、何事も、私もそうですけども、学校教育で親からそういう発想を習って、学校でも習って、要素を分解して、いろいろものを考えるという、要素還元主義とかいうことも関係してきますけども、
うん、
あるものを二つに、対立的に分けて、どっちが正しいのかということをこう、分解して考える思考ですよね。
はい。
だから、会社が大事なのか、私が大事なのか、まあ、家族で言うと、奥さんから私が大事なの、会社が大事なのって。
昔はね。その事例ちょっと嫌ですね。究極の選択を迫られると、
こういう発想で考えてしまうと、自分の生活を守るために会社が守ってもらえないと困るとか、
うん、
こういう発想の延長線上として、会社が私を守ってくれるものだという前提から来る発想になると、こういうものが生まれてくるということですよね。
そっか、よくあるあれか、くだらない話かもしれませんけど、今の奥様との話で言うと、一生懸命家のために働いて、こんだけ仕事頑張ってんのに、
うん、
もっと休みの日にどうこうって、俺はこんだけ頑張ってんだぞって、あれ、二項対立か。
うんうん。そうだと思うんですけどね。
確かに。
だから、会社が大事なの、私が大事なのっていうのは、どっちも大事なんだよっていうのが、
本音ですね。
現実的で、正解だと思うんですよね。
はいはいはい。
これも言ってしまうと非常に分かりやすい問題になるんですけど、うん、なのでこれまでも何度か少しずつお話ししてきましたけれども、社員さんが自分の給料を上げるためにいかになる条件をクリアすれば、それが成り立つのかというのは、会社に貢献すること、顧客に貢献すること。これをすれば、自分の給料が上がるっていう、すごく当たり前のことっていうかですね、うんうんうん。だから自分が評価されるためには、あるいは自分が守られるためには、自分以外の周りに貢献するしか手立てはないというかですね。
確かに。
だから周り、周囲への貢献が即自己への貢献になるという、この発想で物事を考えないと、なんというかもう限界に来てるというかですね。
うんうんうんうん、
この辺の発想転換というか、それを有機体人事制度を通して、まあ今まで対話とか人事委員会とかいろんなシチュエーションやこう事例とかを述べてきましたけども、そういったことをですね、一緒に、まあ、社長さんと社員さんとですね、そこに挑戦していって、自己と組織が真に価値ある、起爆力のある なんというか、価値ある存在になるためのお手伝いがしたいなというのは一貫したちょっと私の考え方ですかね。
今のお話がありながら、ちなみにじゃあ社員さん側の方の立場に立ってみると、
はい、
多くのそのいわゆる一般社員の方々の思考するその選択肢ってどうなるんですっけ？
ですね、これは前回の財務のコーナーでもお話ししましたと思うんですけども、
はいはい、
自分にとっての全体が自分に与えられた仕事であったりするからですね。なんていうか、自分の生活を守るとか、そういったし、範囲が、射程範囲が、狭いところになっちゃうんで、結果として、これは一般化された言葉なのかもしれませんけど、逃走ですよね。逃げる逃走なのか、あるいは戦う逃走なのか。
あ、反発的な意味で、戦う方ね、
はい。もっと言えば、我慢するのか、自己主張するのか。
なるほど。
生き残り方がこの二つしかないっていうのが、ちょっと極端な言い方かもしれませんけど、私が過去そうだったので、そうだろうなって言えるんですけどね。
我慢ってだから表現、人によっては自己犠牲とか。
そうですね。
方に行くわけですね。
ええ。我慢して仕事をしても、本音で自分がやりたくて仕事やってないわけだから、力出ないですよね。
確かにね。
価値なんて想像できないですよね。
まあそうですね。ブレーキ踏みながらアクセル踏んでる状態で、自ら作ってるんですもんね。
はい。それからもう一方の自己主張も、自分、もう分かると思うんですけど、遠藤さんの周りにもし自己主張する、自己主張しかしない人間がいたとしたら。
自己主張する人だらけですけどね。大問題。
どうやってお前に協力したくなるねんっていう人はね、多いと思いますけども、はい、それから自己主張する人が本当に顧客貢献できるのかっていうこともありますしね。
はいはい。
この辺の、なんというか、そのご本人は、責任感があって、我慢するか、家族のためにですね、家族のために我慢して、この上司の元で働くしかないと決めてるか、自己主張を通して、家族のために、これだけ稼がない件から、会社に、ベア 3% アップだと叫んだりですね、してるというようなことが、現実の世界だと思うんですけど、このエネルギーを正しい方向というか、それこそ組織や社長が掲げる正しい目的のために社長も社員さんも一丸となってベクトルを合わせて力が発揮できたとしたら、それも本当にやりたいと思って、これは大きな価値が生まれるんだと思うんですよね。
はいはいはい、ちょ、いろいろ思うことがありすぎて何を言えばと思いますけど、そもそも自己主張をしろって言われて育った環境あったぞと、で、実際社会出て自己主張しすぎると、なんか、あれダメなのみたいなこともあれば、ね、なんか風習的にはやっぱり、こう、やっぱ我慢が大事みたいな感じで、我慢しすぎると、やっぱりこう、苦しくなるし、
うん、
どっち取りゃいいんだよみたいな、
うんうんうん、
結果どうしていいかわかんなくなるって陥ったものが、
うん、
有機体人事ではここを、どっちを取るとかじゃないってことですよね。
どっちも取る。
どっちも取るのか。ある意味贅沢ですね。
うん。
おうおう、
だから社員さんにとっての真の充実した生き方が、即社長がさんが望む社員さんの生き方だったり、その組織が望む顧客貢献の真のあり方だったりすると。これが最高の、その人にとっても組織にとっても最高のあり方だと思うんですけど、そういうことが、これは一つのきっかけかもしれませんけど、この人事制度というものを通して、人事制度設計はいかにあるべきか、それから人事制度の中で語られる対話を経て、そういうパラダイムチェンジができたら、これはなんというか素晴らしい価値になるんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどですね。これまでも対話をね、大事にするという話をずっとしてきていますけど、はい、もし聞いてない方いらっしゃいましたら、5回6回あたりはね、対話とはってやってるんで、そこを合わせて聞いていただくと繋がると思うんですが、だからこそ、利己対立前提でどうやって折り合いをつけて、こう、会社の都合のいいようにとか、まあ、一方でこの社員の都合のいいようにするとではなくて、
はい。
だからこそ対話を通して、さっき言った両方取りに行くんだっていうことをするってことですね。
二項共存思考といいますか、そういった発想が重要じゃないかなと思いますね。
二項対立じゃなくてね、二項共存を目指すと。
はい。
なるほどですね。でもこの間、以前ですよ。
はい、
お話の中で白石さんが出してくださったある社員の方が、あの人事の委員会を開いたときに、私は自分の給料が上がることしか興味ないんですと。まさに自己主張をドーンとして、普通だとですよ、その考え方は社員として間違ってるから、どういうふうに思考矯正するかみたいなことを、こう教育制度とか研修したりとか、いろんな手を変え品を変えして、むしろ正そうとするじゃないですか。そうしないってことですよね。
そうですよね。まあ、それをディベートの発想で、その人のこう、意図とか気持ちとか、なんでこの発言をしているのかという背景を受け入れずに、ただそれを、その論理を覆いかぶさるように論理でねじ伏せようとしても、それこそ我慢に変わるかもしれませんけど。
さっきのね、闘争の方ですね、逃げる方。
真の納得はしませんよね。納得しない限り、エネルギーっていうのは出ませんから。
だから、
こそ対話が必要で、この方の気持ちや思いを丸ごと受け入れてあげるというか、絶対その方が言っている背景は私の中にあるんですよ。という前提で話を聞いてあげるということが、お互いですね、いかに重要なのかというような、まあこういう対話という概念とかが今、こういうなんとか閉塞感というかですね、いう時代には非常に大事なキーワードになるなと。今お話しさせてもらいながら改めて感じているところです。
いや、そうですね。まさに自己主張してたものをどうにかしてディベート的に我慢させる方にしようとする行為になってしまうけど、そうじゃないというところですよね。まあ、というところで今日は、あえて二項対立というね、普通だと人事制度業界では扱いたくないテーマだと思うんですけども、あえて扱ってみましたが、次回はですね、ちょっとこの辺の流れを踏襲して、今度、本音。
はい。
人間のこの本音というものをどのようにして、むしろ生かしていくのかという話をね、していきたいなというふうに思っておりますので、楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
ということで、白石さん終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石浩和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石浩和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。